広報長泉2025年10月ナンバー1462発行長泉町役場情報戦略室郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中尖828電話055-918-2015直通ホームページ https://www.town.nagaizumi.lg.jp e メール dx@town.nagaizumi.lg.jp 音訳恋のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。今月は障害学習だより、写経だよりがあります。広報の後、続けてお聞きください。今月の内容、町長、町議会議員決定、秋のイベントに出かけよう、平和への思いを未来へつなぐ、南海トラフ巨大地震に備える、ふるさと納税、インフォメーション、コーナー、相談日、救急協力医。住民窓口課、休日開帳日は、10月11日土曜日、11月15日土曜日、午前8時30分から午後5時15分です。なお、10月11日土曜日は、戸籍諸証明書の発行を除きます。各種 SNS、データ放送、D ボタン、ラジオ各社でも情報発信中。今月の表紙は、桃沢幼稚園でおにぎりパーティー。おにぎりを頬張るたくさんの子どもたちの写真です。町長、町議会議員が決まりました。任期満了に伴い、長泉町長選挙、長泉町議会議員選挙が9月7日日曜日に執行されました。その結果、町長選挙は無投票により池田治氏が当選。町議会議員には17人が立候補し、16人が当選しました。任期は町議会議員が9月23日祝日から、町長が10月10日金曜日から4年間となります。町議会議員、石川美穂、杉森健治、植松秀樹、堀内博士、長野真嗣、井出春彦、下山和則、高田正直、宮口義孝、土山淳、若林徹、大沼正明、安田光子、小永井光一、福田明、広末美香、町長、池田治。当選証書付与式。9月8日月曜日に当選証書付与式を開催し、当選者一人一人に長泉町選挙管理委員会の寺内茂委員長から当選証書が手渡されました。問い合わせ、長泉町選挙管理委員会。行政課内、電話 989-5500。 クレマチスの丘、利活用推進事業、秋のイベントに出かけよう。クレマチスの丘で長泉町の秋を堪能することができるイベントを開催します。大人から子どもまで楽しめるイベントとなっていますので、ぜひお越しください。このイベントは、クラウドファンディング型ふるさと納税、クレマチスの丘再興プロジェクトを活用しています。10月26日日曜日、ハロウィーンイベント in クレマチスの丘2025。親子で楽しむハロウィーンを今年も開催します。時、午前の部、午前10時から正午、 午後の部、午後1時から午後3時、ところ、クレマチスの丘、旧万治彫刻庭園美術館、ベルナール・ビュフェ美術館、井上康史文学館、ウェルディ長泉。内容、仮装してハロウィーンフォトスポットを巡り、写真を撮ろう。トリックオトリートでお菓子をもらおう、小学生以下。ゲーム、パレード。車で来場する方は電話で申し込む。駐車場に限りがあります。各部先着60台。シャトルバスをご利用ください。問い合わせ、長泉観光交流協会、電話 988-8780。 11月1日土曜日、ワークショップの丘。本を作る体験満載。書店のない長泉町で1日限りの本屋さんがオープン。時、午前10時から午後4時。ところ、クレマチスの丘。旧万治彫刻庭園美術館。ベルナール・ビュフェ美術館。井上康史文学館。内容、ワークショップ。紙、草花、詩などを材料に本ができるまでの作る工程を体験。ワンデイブックストア。東部地域の書店が集い、えりすぐった書籍を販売。丘のマルシェ。飲食やスイーツのほか、雑貨や植物などを販売。アートミュージアム。紙を用いたインスタレーション作品の展示と、美術品、音楽の鑑賞。現代美術家の中島隆さんが手掛けるインスタレーション作品制作のボランティアを募集します。10月20日月曜日から31日金曜日。申し込み期限は10月17日金曜日までです。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、産業振興課、電話 989-5516。 戦後80年、平和への思いを未来へつなぐ。終戦から80年が経過しました。当時、長泉村からも多くの方が出征し、約350人の方が犠牲になりました。戦争を経験された方は年々少なくなっています。戦争の記憶を風化させないため、二度と同じ悲しみを繰り返さないため、私たちには平和への思いをつなぐ使命があります。戦後80年の今、もう一度戦争や平和について考えてみませんか？遺族がつなぐ。遺族会会長であり、自身の祖父を戦争で亡くされた井口正美さんに話を聞きました。34歳で戦死した祖父。祖父は34歳で戦死しました。それは私の父が10歳の時でした。第二次世界大戦中のインパール作戦という過酷な戦いに参加し亡くなりました。戦死と聞けば鉄砲に撃たれたと想像するかもしれませんが、実は餓死で亡くなったと聞きました。本当に何のための戦争だったのかと思います。父は10歳で一家の大黒柱に。祖父が亡くなった時10歳だった父は4人兄弟の長男でした。一番下は4歳だったそうです。10歳で一家の大黒柱になった父。今考えるととても苦労したと思います。父からは当時の楽しかった話は聞いたことはなく、苦労した話ばかり聞きました。豊かではなかったけれど、兄弟親戚と協力して生きてきたそうです。戦争に行きたかった人はいない、行かせたかった人もいない、という父の言葉が心に残っています。戦争を知る人の減少。戦後80年が経過し、全国的に当時の戦争を直接知る人たちの数が年々減少しています。 遺族会の会員も同様です。戦没者の中には、海外で亡くなった人も多いため、死に目に会えず、遺骨が帰ってきていない人もいます。遺族会館のある長玉神社には慰霊碑があり、そこには当時の戦没者が祀られています。遺族会として戦争で亡くなり、家族のもとに帰れなかった方々と、その家族の思いを大切にしていくことで、その思いをつないでいきたいです。平和を守るために。私の子供の頃と比べると、今の子供たちの方が戦争について学ぶ機会が多いと感じます。世界各地で起きている紛争など、ニュースで見たり聞いたりしていることがその一つだと思います。ロシアによるウクライナ侵攻を見ると、戦争は突然やってきて、昨日まであった日常を一瞬にして破壊します。今日本は平和です。この平和な日常をどう守っていくか、この日常が当たり前でないことを今の子供たちに伝えていきたいです。そして、過去の歴史を知り、なぜ戦争が起きてしまったのか、その経緯と原因を知ることが大切だと思います。平和を守るために自分に何ができるのか考えられる子供に育ってほしい。そのきっかけを与えてあげられたらと思っています。戦没者を追悼し平和を祈念する式典。8月15日金曜日、戦争で亡くなられた方々を追悼し、平和を祈念するため、式典をコミュニティ長泉で行いました。式典では、被爆地である広島市への派遣事業で、戦争の悲惨さや平和の尊さを学んだ中学生による感想発表が行われました。また、会場内では、戦争の悲惨さを広く知っていただくためのパネル展示を行いました。中学生がつなぐ。町では、平成18年9月6日水曜日に、比較平和都市を宣言し、このような悲惨な経験を二度と繰り返すことのないよう、風化させることなく、平和の尊さを次の世代に引き継ぐため、毎年中学生の代表生徒を広島市に派遣し、平和研修を行っています。戦後80年という節目の年である今年は、8月6日水曜日の平和記念式典に合わせて研修を行い、8月5日火曜日から7日木曜日に、長泉中4人、北中4人の生徒を広島市に派遣しました。式典に参加するほか、全国平和学習の集いや、子ども平和サミット、灯籠流しなど、この期間にしか体験できないイベントに参加し、戦争の恐ろしさや平和の大切さなどについて学びました。未来へ。長泉中、志田壮太。どうしてこんな目に。安らかに眠ってください。過ちは繰り返しませぬから。これは原爆によって亡くなった人、傷ついた人、残された人、一人一人の心の叫びです。広島への原爆投下は、罪もない何十万という人々の命を一瞬で奪った。これは歴史上の深く悲しい出来事です。これは人間という生き物が存在している限り決して消えないし、消すこともできません。しかし人間は時間が経つうちに、こうした出来事の痛みや記憶、感情を忘れてしまいがちです。果たしてそんなことがあってもいいのでしょうか。僕はあってはならないと思います。では、二度と同じ過ちを繰り返さないために、僕たちはこの出来事から何を学ぶべきなのでしょう。それは、広島への原爆投下について知るということだと思います。失われた数々の命、変わり果ててしまった生まれ育った街並みや風景、原爆により生まれた人々の悲しみ、 怒り、恐怖、無念などの感情。僕たちは自らの手で調べ、学ぶことで他の人へ伝える。現代に生まれてきた僕たちには、それを未来に語り継ぐ責任があると思います。それは命を落とした被爆者の方たちへの敬意であり、同じ過ちを決して繰り返さないという誓いでもあります。抜粋。今この瞬間を生きられる幸せ。北中、山田ここ。服は全部なくなって、生きているのに体中は真っ黒で、目玉は飛び出していた。水をくれ。基地とは逃げる途中ではぐれた。という声で、ようやく父だと分かった。水をやると死んでしまうと聞いていたので、水道が止まって水は出ない、と嘘をつきました。被爆者の笠岡貞江さん92歳は、絵を見せながら教えてくれました。私はとても衝撃を受けました。なぜならば、私はそれが最初人形だと思ったからです。今でもその絵を一瞬で思い浮かべることができるほど怖かったです。私の歴史の教科書には、アメリカは原子爆弾を8月6日に広島、9日に長崎に投下しました、という一文しか載っていません。私も広島に行く前までは、その程度しか知りませんでした。しかし実際に広島に行き、たくさんのことを知ることができました。広島の小中学生は毎年、8月6日に学校に行き、黙祷をすること。原爆により動員学徒で亡くなった人は、広島の次に静岡の人が多かったこと。原爆のことをピカという閃光とドンという爆発音を組み合わせ、ピカドンと呼んでいること。しかし実際には被爆者の多くはこの音の記憶がないということ。当時元気だった子供たちでさえ、十数年後に白血病で亡くなったこと。やけどの後に激しい痛みを伴うケロイドを負ったり、被爆者だからという理由で差別を受けたりしている方々がいること。原爆は体だけでなく、消えることのない心の痛みを一瞬にして一生背負わせたのだと痛感しました。抜粋。他の生徒の感想文は、ホームページに掲載しています。問い合わせ、行政課、電話 989-5500。
いつかではなく、今かもしれない。南海トラフ巨大地震に備える。南海トラフ地震は、駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界を震源域として、過去に大きな被害をもたらしてきた大規模地震で、いつ起きてもおかしくありません。南海トラフ地震臨時情報が出たとき、地震が発生したとき、どのような行動が必要なのでしょうか。南海トラフ地震臨時情報とは、南海トラフ沿いで異常な現象を観測された場合や、地震発生の可能性が相対的に高まっていると評価された場合などに、気象庁から発表される情報です。防災対応が必要と判断された場合、2時間程度で、南海トラフ地震臨時情報巨大地震警戒、または南海トラフ地震臨時情報巨大地震注意が出ます。南海トラフ地震臨時情報巨大地震警戒が出た場合、すべきことは、1週間は地震への備えを再確認する。要配慮者は避難。それ以外の人も避難の準備、または避難をする。その後も1週間は地震への備えを再確認する。必要に応じて避難をする。南海トラフ地震臨時情報巨大地震注意が出たとき、すべきことは地震への備えを再確認する。 地震発生に注意しながら通常の生活を送る。大規模地震が起きる可能性がなくなったわけではないことに留意しましょう。地震が発生したら、家庭では頭を保護して机の下など頑丈な場所に隠れる。屋外ではブロック塀や電柱、自動販売機など倒れる危険のある場所から離れる。沿岸部では津波の発生、襲来に備えて安全な場所に避難する。いざという時の在宅避難。町指定の広域避難場所に避難することが災害時の避難であると考えている人もいるのではないでしょうか。避難は難を避けることであり、その選択として広域避難場所に行く方法もあれば、自宅が安全な場合に留まる方法もあります。地震などの災害が起きた時に、自宅に火災や建物の倒壊などの危険がなく、身の安全が確保されていて、自宅で避難生活を送ることを在宅避難と言います。住み慣れた自宅での在宅避難が可能となるよう、住宅の耐震化や家具の固定、感震ブレーカーの設置などを検討してください。在宅避難のメリット。ストレスを軽減できる。ペットを飼育している場合、災害時にも同じ空間で生活できる。プライバシーが守られる。家を留守にする心配がなくなる。感染症の拡大を防ぐことができる、など。在宅避難に対する備えチェックリスト。建物の耐震化、家具の固定、感震ブレーカーの設置。これらには補助金制度があります。詳細はホームページをご確認ください。他に、食料、日用品の確保、生理用品なども忘れずに、ライフラインの確保、電気やガスが止まることもあります。トイレ対策、一人につき1日5回かける1週間分が目安です。総合防災訓練を行います。これまで8月の最終日曜日に総合防災訓練を実施してきましたが、昨今の気候変動を踏まえ、今年度より暑さの影響や健康被害のリスクが少ない日程へ変更します。訓練日時、10月19日日曜日、午前8時30分から正午。地震想定、午前8時30分、駿河湾から遠州灘を震源とするマグニチュード9.0の地震が発生し、町では最大震度6強の揺れを観測。町内で建物被害や人的被害が発生。全戸安否確認訓練。総合防災訓練では各区で全戸安否確認訓練を実施します。大規模地震が発生したら自分の身の安全確保をした後、世帯の安否情報を各区で決められた方法で報告しましょう。安否確認をすることは、迅速な要救助者の発見、救助につながります。災害時に取るべき行動を確認するためにも、積極的に訓練に参加しましょう。詳細は、お住まいの地区の自主防災会にお問い合わせください。問い合わせ、地域防災課、電話 989-5505。そのふるさと納税で、町民サービスの低下が、長泉町の財源約 2.5 億円がふるさと納税で町外へ流出。ふるさと納税制度は生まれ育った故郷や応援したい自治体、税の使途を選び寄付ができる仕組みとして平成20年度にスタートしました。一方で制度を利用して寄付が行われると長泉町に納められるはずだった税が寄付先の自治体に流出する仕組みになっています。このまま流出の拡大が続くと、町民サービスの低下の恐れも考えられ、ふるさと納税をしていない方も含めて、次のような影響を受けることになります。ふるさと納税による減収額などの推移、 町民のふるさと納税利用者数は、令和元年度1764人、減収額は9059万円でしたが、コロナ禍によりネットショッピングの利用者が増え、7年間で約11億円の減収となりました。直近では令和7年度4881人が寄付をした結果、約 2.5 億円の減収・流出となっています。これはコミュニティ中泉町民図書館ベルフォーレの運営にかかる年間費用と同等です。このまま流出額が拡大すれば、事業縮小などこれまで通りのサービス提供が難しくなります。ふるさと納税制度の実態は、国が認める制度ではありますが、たびたび規制がされるなど多くの問題点があります。ふるさと納税のメリット、地場産品の宣伝、産業・農業振興、新たな臨時財源確保の可能性。その一方で、ふるさと納税のデメリットは、返礼品競争の過熱、返礼品獲得のみを目的とした寄付が大幅に増加し、地域を応援するというふるさと納税の本来の趣旨が失われています。多額の寄付を集めている自治体はごく一部。多額のふるさと納税を集める自治体がマスコミでは注目されますが、全国寄付受け入れ総額の約 20% をわずか上位の20自治体、1741自治体中が占めているいびつな状況であり、多くの自治体が減収に苦しんでいます。総務省ふるさと納税に関する現況調査等より、ふるさと納税を利用すると、全自治体の自由に使えるお金は半分になります。理由は、返礼品代金、送料、サイト経費、決済手数料などにより、寄付額の半分は消えているからです。ふるさと納税による減収に対する国からの補填はありません。行政運営において、国からの普通交付税を受けている自治体、交付団体は、減収の 75% が国からの普通交付税で補填されていますが、長泉町は国からの普通交付税を受けずに行政運営を行っている自治体、不交付団体のため、この補填は受けられません。一方、多額のふるさと納税を受けている自治体の中には、寄付金が使い切れず積み立てているにもかかわらず、交付団体であるために、普通交付税を受けている自治体もあるなどの矛盾が生じています。もちろん、普通交付税の財源はすべて税金です。言葉の説明、普通交付税。地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域でも一定の行政サービスを提供できるよう、国から地方公共団体に交付される資金のこと。言葉の説明を終わります。地方から地方への税の流出。ふるさと納税制度は地方と都市の税収格差の是正を目的とする側面もありましたが、現在はカタログショッピングのようになったことで、地方から地方への経費をかけた税の移動・流出が増え、長泉町の貴重な財源が失われています。6月から返礼品の拡充を開始。長泉町のふるさと納税による税の流出拡大は歯止めがかからず、流出額は見過ごせない段階となりました。ふるさと納税制度の見直しを国へ要望する姿勢は変わりませんが、返礼品の拡充による財源の確保に取り組んでおり、返礼品の提供にご協力いただける事業者を募集しています。問い合わせ、企画財政課。電話 989-5504。 インフォメーション、お知らせです。町公式 LINE の受信設定はお済みですか？町公式 LINE の受信設定を行うと、必要とする情報のみを受け取ることができます。また、生まれた年などを設定することで、年齢に応じた情報も受け取ることができます。設定内容はいつでも変更ができます。なお、緊急情報や重要情報は 選択に関わらず一斉送信する場合があります。問い合わせ情報戦略室、電話918-2015。イベント、桃沢地区で旬を楽しもう、柿狩り&桃沢京祭り2025、森の中のレストラン。柿狩り、長泉の秋の味覚、四つ溝柿の収穫が楽しめるイベントです。時、11月29日土曜日、雨天中止。ところ、元長久保地先。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、長泉観光交流協会、電話 988-8780。郵便番号 411-0943。下戸狩り 1283-11、コミュニティ長泉2階。桃沢京祭り2025、森の中のレストラン。食文化プロデューサー山田力シェフ監修のもと、町特産品や県東部の農畜産物、秋の味覚を活用した森の中のレストランを開催します。時、12月13日土曜日、午前11時30分から午後1時30分。ところ、桃沢野外活動センター。問い合わせ、桃沢京祭り実行委員会事務局、産業振興課内、電話 989-5516。イベント、親子ペアでパークゴルフ普及促進イベント、みんなのパークゴルフ。自然豊かな桃沢地区にあるパークゴルフ場で、初心者向け親子ペアイベントを開催します。初めての方も親子やお孫さんと世代を超えて楽しめるパークゴルフイベントです。ぜひご参加ください。時、11月8日土曜日、午前9時30分から午前11時30分。雨天時は11月9日日曜日に延期します。ところ、パークゴルフ場。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、ウェルピア長泉。電話 989-5510。健康増進課。電話 989-5575。イベント。第59回長泉町民文化祭無料です。皆さんの力作が並ぶ展示の部や、日頃の練習の成果を披露する芸能の部のほか、茶席や体験講座を楽しむことができます。ぜひお越しください。展示の部、時10月24日金曜日から26日日曜日、午前10時から午後5時、最終日は午後3時までの開催です。ところ、コミュニティ長泉。芸能の部、時10月26日日曜日、午前9時45分から午後5時予定。ところ、ベルフォーレ。茶席、時10月26日日曜日、午前10時、11時、正午、午後1時。ところ、コミュニティ長泉、ベルフォーレ。問い合わせ、障害学習課、電話 986-2289。イベント、響きピアノオールジャンルコンサート2026。YouTube 登録者数25万人超、総視聴数 1.5 億回超と、多くのオーディエンスを魅了する気鋭のピアニスト、響きピアノが、クラシック、ポップス、アニメ、映画音楽まで、オールジャンルの名曲で綴る極上のコンサートを開催します。時、令和8年2月28日土曜日、会場午後1時30分、開演午後2時、ところベルフォーレ、一般3500円、高校生以下1000円。一般販売開始は10月18日土曜日です。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、ベルフォーレ、電話 989-0001。
インフォメーションを続けます。次は講座です。心も体も健やかに、健康講座、全4回。無料です。健康に関する正しい知識の普及のための講座を開催します。 ご自身やご家族のためにもなる講座です。ぜひご参加ください。時、内容の順にお伝えします。第1回、11月19日水曜日、午後1時30分から午後2時30分、心と体をつなぐヨガ、実技、ヨガで体のバランスを整えよう。第2回、12月17日水曜日、午後1時30分から午後2時30分、食から始める健康づくり。第3回、令和8年1月29日木曜日、午後1時30分から午後2時30分、足型測定、体の重心、本当の足のサイズ、形を測定してみよう。第4回、令和8年2月20日金曜日、午後1時30分から午後2時30分、姿勢測定、姿勢の歪みを AI で可視化してみよう。ところ、ウェルピア長泉。問い合わせ、健康増進課。電話、986-8769。出張コミュニティカレッジ in 長泉、全2回、無料です。コミュニティ活動に積極的に参加し、その役割を担う人の養成をする講座を開催します。講座では、活動を行う上で欠かせない会議進行のスキルや、活動団体の事例発表から活動のコツを学ぶことができます。時、11月29日土曜日、午前10時から午後3時。12月6日土曜日、午前10時から午後3時15分。ところ、ベルフォーレ。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、静岡県コミュニティづくり推進協議会。電話、054-251-3585。ファックス、054-250-8681。障害学習課、電話、986-2289。子育てマイスター講習会、全4回、無料です。育児に関する不安の解消や、知識の習得を図るための講習会を開催します。なお、この講習会を全講座受講すると、ファミリーサポート授業の任せて会員に登録することができます。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、パル長泉、電話、988-1086。健やか脳教室、全4回、無料です。認知症について理解を深め、認知症予防に効果的な運動や、思わず笑顔になれるレクリエーションを体験してみませんか？時、内容の順にお伝えします。11月8日土曜日、午前10時から午前11時30分、認知症予防講演会。11月19日水曜日、午前10時から午前11時30分、認知症予防と運動の効果。11月26日水曜日、午前10時から午前11時30分、認知症予防とコミュニケーション効果。12月3日水曜日、午前10時から午前11時30分、認知症について知ろう。知ればあなたもサポーター。ところ、南部地区センター、申し込み期限。10月10日金曜日から10月31日金曜日、電話またはメール、氏名、住所、年齢、連絡先を記載で申し込む。問い合わせ、長寿介護課、電話989-5537、e メール、高齢@town.com 長泉 .lg.jp。 次はお知らせです。クラウドファンディング型ふるさと納税、桃沢グラウンドに電光スコアボードを設置。町では桃沢グラウンド利用者の満足度や利便性の向上を図るため、桃沢グラウンドに電光スコアボードを設置します。この工事にかかる経費をクラウドファンディング型ふるさと納税により募集します。町民の方へ。町民の方も寄付することができ、ふるさと納税として寄付金控除の対象になります。ただし、返礼品は受け取ることができません。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、企画財政課、電話 989-5503、ファックス 989-5585、郵便番号 411-8668、中尖828、e メール zaim@town.nagaizumi.lg.jp。 長泉町定住のための新幹線通学支援補助金、令和7年度後期のエントリーを開始します。JR 三島駅から東海道新幹線を利用して、大学などに通学する学生に、新幹線通学定期券購入費の一部を補助します。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、子ども未来課、電話 989-5573。
ここで1枚目を終わります。CD を入れ替えて、2枚目をお聞きください。